もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、今日はよろしくお願いいたしま
はい、こち
す。
らこそ。今日はどういったご相談ですか？
はい、娘のことについてなんですが、
はい。あなたはおいくつです
はい、
か？
私は66歳です。
66歳。
はい、
お嬢様おいくつ？
はい、42歳になります。
42歳。はは い。
い、
で、どういうことでしょう？
はい、実は娘がウィッグをつけてるんですね。それで仕事先で、今まではあまり気にしてなかったみたいなんですけど、なんかウィッグをしたってことが分かってしまったっていうことなんです。それで娘はもう前からちょっとウィッグつけてる子なんですけども、いつもそんな分かんないよって言ってたんですけども、なんか会社で急にウィッグをしてるのが分かったらしくて、みんなの視線がうちの子に注がれちゃって、でわざわざこう見に来るっていうような感じに捉えてるらしいんですね。それで近くの人たちが、かぶってるかぶってるとか、そういう話をするもんですから、もう本人としてはもうバレちゃったのかしらとか、すごい気にしてるんですね。ね、別に私は別にいいんじゃないのって言ったんですよ。分かったってね、世の中にはみんなそういう人いっぱいいるんだから、かえってあなたそうやってみんなに分かった方が気が楽になるんじゃないのって私は言ったんですよ。お母さん、そんなウィークってそんなに悪いことなのって言い始めたもんですから、だからそんなことないよって言ってるんですけどね、何度言ってもこう分からないんですよね。
それで、今日のご質問は何でしょう？
実はそれを娘にどういうふうに、私がいくら言っても本人がこう納得しないっていうか、その私の言い方とかそういうのがどういうふうに言っていいのかっていうことをちょっとお聞きしたいなと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
ご主人はいらっしゃ
は
る？
い、います。
ご主人はおいくつですかね、ご主人。
はい、主人は71になります。
ご主人は何て言ってらっしゃるの、その
そんなに
話。
気にしなくてもいいんだからっ
そ
て。
う、そうね。
もう本当そういう様子しかないんですよね。でもね、ちっちゃい時からこういじめ、いじめでちょっとそういうちょっと髪の毛についてちょっと問題になった時があったんですよ。
あ、っていうことはあれ？なんか髪の毛に支障があった
あっ
の？
たんです。中学のちょっといじめがあって、髪の毛がだんだん抜けてきちゃったんですね。
ちょっと待って、そうすると円形脱毛症になっちゃったって
ってい
こ
うか、
と？
延期じゃないんですよね。ほとんどなくなっちゃった。それで、その次、中学の時の先生はすごい心配してくださって、保健室の方に行って一日過ごすっていうような状態にはしたことあったんですけども、学校を休むってことはなかった子なんですね。だから強い子だと思うんです。それでその時に少しウィッグをかぶらせたんです。で、そうしたらちょっと治療してたもんですから、そうしましたら全部生えてきたんですよ、きれいに。またそれからまた仕事をした時にやっぱまた抜けてきちゃって、
なるほど。
でその時には
今回も、全体にもう抜けちゃった
そう
んで
です
。
すね。眉毛もまつ毛もなくなってきたんですけども、最近はそれもまつ毛が生えてきて眉毛も生えてはきてるんですね。
なるほど。
でもあんま
で
り、
も、結局だから、その会社にいる時にはずっとウィッグをか
は
ぶっ
い、
てい
はい、そ
て、
うです。
で、それがもう、ずっと続いているわけね、
そうで
初
す。
めから。
で、異動になったんですね。で、その部署を変わった時は別にどうってことは別によかったんですけど、今度他の部署になった時に結構シャッフルしたみたいなんです、会社、部署をみんなこうね。それで今まで何十年もやった人の部署にうちの子が入ったわけですよ。そうしたら仕事をこうなかなかいろいろ教えてくれないっていうか、引き継ぎもしてくれなくって、すごい苦労してたらしいんです。でその人と一緒にやってた女の人がいるんですけども、その人にこういろいろ仕事を教えてくれないとかってこう愚痴を言ってたらしいんですよ。でそのもう一人の聞く人も、分かる分かる、人はとかって一緒になって言ってたもんですから、うちの子もあんまり人のことを言う子じゃなかったんですけど、やっぱストレスがたまったらしくて、その人に言ったんですよね。そうしたらいつの間にかその言った人がその他の人と仲良くなっちゃって、うちの子がなんかすごくこう悪者になってるような感じらしいんですよ。
結局何、それで髪の毛の話はどうなっちゃったの？
髪の毛は結局その鏡の毛のことをなんか急に言い始めたんですよ。
はい。
それでなんかあの他の部署の人たちも遠くからこう見るらしいんですよね。でうちの子結構感が強くなんで、なんか視線があるなって分かるんですって。こうそろっとこう見るとやっぱ見られてるとかすごい気にしてるんですよ、うん、
要はだから髪の毛のことだけじゃなくて、もともと会社の中でいじめにあっちゃう時期になってしまい、そのいじめの延長としてその髪の毛のことがあるっていうことね。
あると思います。そうだと思います、うん、
なるほど、でそれについてその気にしないようにするための、そのどういう言い方をしたらいいかをっていうことですよね、
は
い、
ただ先生にお聞きしたいのは、そんなにウィクってそんなに罪悪感があることなのかしらと思ったんですよ、
うん、まあ、じゃあそれも含めて、
はい、
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマルゼル愛先生がいらしていますので、
はいは
い、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、
あのまず最後に言ったウィッグはおかしいことではない、これは当然のことでね、あのそれはそれで、あのまずはっきりさせておいた方がいいと思います、
はい、
まあ、それはそれとして、それでね、僕はねお母さんのお話を聞いていて、
はい、
うーん、お母さんの気持ちもわかるけれども、
はい、
お母さんも無理されてると思うっていうのは、中学生の頃から一番可愛いお嬢さんがね、
はい、
そういうやっぱり辛い思いをしてきた、
はい、
お母さんも辛かったはずなのよ、
はい、
本当は、
はい、
ね、お父さんも本当に辛かったのよ、
はい、
それが僕原点でいいと思うんです、
はい、
それでそんなこと大したことないという一つの胸を張る思いも気持ちもわかるけれども、
はい、
やっぱり愛する可愛い娘がね、
はい、
そういう、まあ、悲しい思いをするっていうことに、
はいはい、
お母さん自身も耐えられなかったんだと思うよ、
はいはい、
でもあまりに苦しすぎるし、
はい、
お母さんとしてもどうしてあげることもできないから、
はい、
今の理性的な態度を身につけられた気がしてしょうがないんです、
はい、
でもね、あのそれはわかるけれども、
はい、
物事には例えば感情の的な話と理性的な話があるような気がするんですよね、
はいはい、
それで人とコミュニケーション、それが特に親子とか恋人とか近しい間の間では理性的な話っていうのは実は不要なんです、
はい、
分かってるから、
はい、
ね、
はい、
罪悪感が あるとか、あのそんあの何人間としては、平等だとかね、
はい、
そういう話は親しい間の中では不要なんですよ、
はい、
分かります、はい、それで今お嬢さんとお母さんがこのことで何を共有したらいいのかっていうことだは、
はい、
やっぱりその感情なのよね、
はい、
だからお母さんとしてはそんなでもひどいよね、心ない人がいるんだよねとか、
はい、
やっぱりお前は子供の時からそうやっていじめられて本当に嫌な思いして、お母さんも苦しかったと、実際そうなんだもんだって、
はい、
ね、当然、はい、女の子で髪がなければわかるよねっていうことだよね、
はいはい、
それがお母さんも共有してくれるから、お母さん気にしなくてもいいよという強さが、
はい、
理性の面が彼女を支えてくれるようになっていくわけよ、でもここでお母さんが理性的にそんな大した問題じゃないとか、
はい、
いうことで本心でもないようなことを言うことは お嬢さんにとっては悲しいんです、
はい、わかります、
ね、
はい、
だからこの原点を常に忘れちゃいけないと思う、
はい、
お父さんも同じだと思う、
はい、
やっぱお父さんもそのことで僕は苦しいんだと思うよ、
はい、あの言わない人ですけど、
言わない人、
うん、はい、
それでそこら辺もお父さんとお母さんで、
うん、
情緒としての感情の話を共有して、そしたらなんか温かいものが 家の中に生まれてくるよね、今度はね。今お母さんがいやお父さんがそんなもん大したことないんだという理性の話をしだすと、家庭自体が嘘の場になっちゃうわけよ。せっかくのみんな愛情を持ちながらね。それでとにかく彼女が人に見られる、気になるって当たり前だよねっていう立場はね、分かってあげることが今一番大事だった気するよ。うん、本当にそうだもん。自分が置き換えてみたら、それでその中ででもお嬢さんも気づいてくると思うのよ。もうむしろもうカツラよって言う、公に言っちゃうとか、これはでも親が言っちゃいけないことよ。理性の話になるから。
そうです、ね、
本人が私は強くなったことによって、うんうんうん、お母さんやお父さんがどんなに外見のことが変わっても、うんうん、何ら変わらない愛情で常に見てくれていて、
はい、
常にそのことを自分のことのように悲しんでくれていることをが安心感があるから言えるようになるはずなのよ。ね、それを親が理性的なことで言わないがいいような気がする。うん。だからあくまでも今お嬢さんは悲しい立場にあるわけだから、それはドキドキしながら悲しみを悲しみとして共有してあげるということで、お嬢さんは絶対に強くなっていくんです。それで克服していくしかない、そういう問題だって気がするんだね。
私からあれいろいろと言わない方がいい、
言わない、理性的なことを言う必要はないってこと。
そうですよね、
うん、僕はそう思う。本当にだってお母さんも苦しんでたんだよ本当は、はい、そのことをやっぱり分かってくれればね、まあ分かってくれてんだと思うよ。でもやっぱりお母さん今隠してるから、そうやってあまりに苦しかったから。これがでも本当にお母さんも苦しんでたってことが分かれば、お嬢さんは随分救われると思うよ。
そうですよね、
うん、僕はそう思いますよ。はい、ちょっと今井先生に
伺ってみて、はい、分かりました、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、はい、分かりました、はい、娘に寄ってあまりこちらからいろいろと言わないようにいたします。
ただね、
はい、
まあ窓側先愛先生に何かあれするんじゃないんですけど、例えばお嬢さんはお母さんにそのことを訴えることでお母さんに共有してもらってると思っていると思うんですよ、
うん、はい、そうだと思います、
うん、そうすると一緒にお母さん悲しんじゃうとなおお嬢さん落ち込んじゃうんじゃないかなっていうこともあるから、
はい、
うん、大変ねみたいな話はあっても本当ねつって今みたいに泣いちゃったりしないで、うん、
そうですね、
うん、お嬢さんの前では、
まあ、娘の前ではね泣かないようにはしてる。電話で話するだけだもんですからね。
ああ、
ただね、
そんなにあった時はそんな話もしない、
う
ん、
今井先生のおっしゃる通りだと思うけれども、うん、ただお母さんは僕ね苦しんできたと思うのよ本当に、
はい、
娘、場合によっては娘以上に、うん、それは、はい、なん原点だと思うよ。うん。それが分かったとき、お嬢さんは救われると思うよ、僕。うん。大変でしたね。うん。
ということで、
はい。
よろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。
はい。
すいません。
それじゃあ失礼します。
はい。ありがとうございました。